スモールビジネス成長の羅針盤。
こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智夫です。
インタビューは中月陽子です。高林さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
66回目になりました。
早い、はい、
66すごいですね。
何でもない66って、
だからって言われそうなんです。はい、はい、本当に続いている、前の番組からだとどれぐらいになるんですかね。
前が88で終わったんですね。
66、すごい、ね、150回ぐらい
言ってますね、
うん、すごいな、これすごい積み上げだと思います、はい、なんか継続の秘訣って何かあるんですか。
諦めない
どうよ、だって、うん、今年私たちね、目標立ててるんですよね。目指せリスナー1万人でしたっけ。
1万人でしたっけね。
皆さんいろいろね、宣伝していただいたり、うん、SNS でシェアしていただいたりとかして、ぜひご協力いただければと思います。
はい、ぜひお願いいたします。はい、
はい、じゃあ今回はどういったテーマでしょうか。
もはい、しばらくもうずっと商品戦略にこう特化していこうかなと思っています。
うん、
で、
うんうんうん
はい、その上で、やはりこう、ニーズ。
はい。
見えてないニーズをこう商品に変える方法と、
うん。うん。え、難しくないですか、また。
そうなんですよね。こちらもやはりこうね、健在とかね、潜在。
うん。うん。うん。うん、
どっちがどっちかよくわかんなくなる場合もあるんでしょうけども。
確かに、確かに。
ね。やはりこう潜在ニーズを捉えよ、拾えっていうのはね、よく皆さん言われていると思うんですけども。でも、こうまあ、教科書的に言うと、こう、お客様自身がこう言語化できてないもの、
うん、
言語化できてないものこそが、こう、潜在ニーズっていうふうにこう言われている
のが、まあ、やっとその商品が目の前に来て、初めて、そうそう、こういう、欲しかったのよっていうやつですよね。
そうです。はい。確かにそうです。はい。ですから、それをどうしたら、こうね、
うん、
うん。見つけられるかっていう。また、そのお客さんがどうしてそれを望むのかっていう、
深掘りする、
うん、習慣が、うん。え、こう、何個か商品とかサービス提供してると、多かれ少なり、一つや二つ、そういう経験されたこと、皆さんお持ちだと思いますので、その時になんでそういうものを望んでいたのかな、この人はっていうところをちょっと深掘りして考えてみるっていうのが大切かなと思いますね。なので、これよく大きい会社さんですと、マーケットリサーチとかね、マーケティングリサーチみたいな、市場調査、はい、市場調査の会社もいっぱいありますけども、これはやはりお金かかる。なので、まあ、ね、財源が限られている中小企業、役者の方は、うん、やはりそういうマーケットを、ね、規模で取るのは、まあ、はっきり言って不可能だったので、接したことのあるお客様の声をどうやって集めていくか、集めるっていうか、一回の経験でもいいと思うんですね。それで仮説をどんどん立てていって、それを仮説が、うん、本当なのかっていうのを検証していく。まあ、それが、深掘りにはなっていくと思いますので、
うんうん、
そういう地道なことをやっていくしかないと。
でもなんかまずそのお客様にどう聞くかっていうことですよね。
そうですね、はい。
まあ、例えばいつも私はセミナーの話になっちゃって申し訳ないんですけれども、
はい、はい、
日程の設定は適切でしたでしょうかっていう質問あるじゃないですか。
あ、ありますね。どうしようもないですよね。
うん、そう。で、それ、そんなのさ、全員さ、いや、平日がいいだ、何時がいいだ、うん、もうみんな休日がいいだ、いや、土曜の朝の方がいいとか、いや、土曜の朝寝たいとか、もうそんなの、ニーズとかそういう話じゃなくなる、なくなるっていうか、うん、それをいちいち全部聞いてたら、キリがないじゃないですか。
はい、そうですね。はい。
こういうのってどうすればいいんですかね。
まず日程の、いつがいいですかっていうところで、それ聞いてはいけないアンケート事例みたいなの持ってますね、大体ね。まずそのセミナーに来てる人はその日程がいいから来てるわけなので。
ですよね。
はい。そうなんです。で、もしそれを本当に知りたいんであれば、自分がこうね、試しで、トライアルで、月曜日から日曜日まで、朝昼晩で、まあ、朝昼晩ずっとやるわけにいかないとしても、この1ヶ月間はこうやってみようとか、3ヶ月間はやってみよう。で、どこのタイミングで一番どういうお客さんが来てたかっていうところを、自分自身の商品サービス受け入れる人は、そこから見つけていくっていう地味な作業の一つの方法だと言われたことありますね。ただ、物理的、時間的に非常にそれは、ね、大変なことですので
ですよね。その、確かにその、何曜日の何時だから、もちろん行けない時間っていうのはあると思うんですけれども、その、あとはその、行ける時間であれば、いや、もう絶対行きたいものなら行きますよね。
そうですね。絶対行きたいものであれば、時間作りますし、で、特にセミナーで、一番こう困る、失敗するセミナーって無料セミナーなんですよね。
なんでなんですか。
ドタキャンが多い。
そうですよね。
なので、無料セミナーっていうのは、よしあしって言われていて、少なくとも、こう、まあ、3000以下、ぐらいのお金、まあ、セミナー料を、事前に振り込んでもらう。で、まあ、何でもそうですけども、キャンセル、ね、ポリシーちゃんと作った上で、当日のドタキャンの場合は、返金できませんとかですね、1日前だったらいいっていうのをしないと、それ、お互い時間っていうのは、お金であって人生であるって言われてますので、それは自分の都合で相手の、人生とお金を無駄にさせてるっていう、その意識はやっぱ参加する方にもしっかり植え付けた上でセミナーに前向きに参加していただくっていう。まあその上で、そうでないとやはりこう、弱者であれば弱者であるほど、お客さんをある程度絞っていくことが非常に重要で、自分のお互いのためにならない方とこうね、長く時間を費やすってのは非常に無駄になりますので。ですから、セミナーの開催一つにしても、やはりこう、計画、設計をしっかりやっていくっていう。なので、その上で、日程がいつがいいですかっていうのは、ちょっと愚問になると思いますので。
いや、この前聞かれてすっごい困った質問だったので、なんか、やっぱり日程かーっていう、その、まあ、いつでもいいんだけどなーみたいな感じになりますよね、やっぱりね。だからこのニーズをつかむっていう話に戻ると、そのどういうことを聞くかっていうのも結構、お客様に聞くかっていうのもすごく大事ですよね。
そうですね。特に本当、どうしてそれを望むか、あと逆のイメージとして、辞められた方、継続販売していて、それを辞めた方に対して、なんで辞めたんですかっていう、もうなんで辞めたんですか、こういうダイレクトな聞き方ではなく、例えば事務所のレイアウト変更によって、そのものが置けなくなったんで辞めますとか、今資金繰りが厳しいので、で、全くゼロにするのか、減額してから置いてもらうのかとか、受け続けていただけるのかっていう、そこもこう、ゼロにしてしまいますと、次またハードルが高くなりますので、いかに提供する側としては。要はこういう、このサービスとか商品を、お客様を辞めることによって、お客様が本来望んでいたものが手に入れづらくなることがありますよというところをしっかりこう理解していただければゼロにはならない。努力をするというのが弱者としては非常に重要になってくると思いますね。
まあそうやってこうニーズを汲んでいってということだけれども、まあなんかどうなんですかね、潜在ニーズってそのお客様に聞くことによって掘り起こせるものなのかなっていうのは。
例えば、これ、過去の事例があったのが、リフォーム会社かな？リフォーム会社、洗面所のこうシステム、洗面台とかこう入れてる、
あ、リフォーム。
リフォームがあったんですけども、こう聞いたのが、こう、冬の洗面所が寒い。そしたらヒーター付きの洗面台がいいんじゃないかっていう。そして実際高齢者世帯に導入が広がったっていう事例があったりとか。要は何を望んでるかっていうのが洗面台で洗うだけじゃないですか、一つの目的は。ただ洗面台って寒いから行きたくないな。じゃあヒーター付きがあったらいいんじゃないかっていうですね。これもうダイレクトにすぐポンって行ったわけじゃないと思うんですよ。何がいいんじゃないか。紆余曲折したと思うんですけども、じゃあ、あったかい洗面台とかあればいいんじゃないかなっていうところで、実際、高齢者制度で、すごく導入が進んで、はい、その地域で、爆発的に売れたっていう方が、リフォーム会社さんがいらっしゃいました、ね。
確かに、作った時っていうか、リフォームですよね、それって。最
は
初
い。
に新築した時は、まあまあ若いから、
そうですね。
そんなに気にならないというか、こう言っちゃなんだけれ
は
ど。
い。
でも、だんだん高齢化してくると、本当に冬寒いっていうのが一番、になるので、そうすると、そのリフォームの時に、より、それって売れやすいというか、
そうですね。はい。はい。
あ、な
です
る
から、
ほ
洗
ど、
面
な
所
るほど。
寒いっていう声を、過去に聞いたことあるんですけども、お客様どうでしょうかみたいな話をしてみるとか、あ、いいよ、うちは暖かいから、日当たりいいからっていう答えも当然来るとは思うんですけども、そうとは別にもっと暖かい方がいいなとかですね。冬は違うからね、とか。
白い、なんか、そういう、なんていうのかな、思いもよらないニーズというか、自分には関係ないと思うようなところ。
はい。
まあ、なんか、リフォーム屋さんで言えば、なんか、洗面所に暖房を置くとか、そういうイメージになっちゃうけれども、そうじゃないことを
はい。
思いつくってことですよね。
そうですね。ですから、それが本当のお客様のお困りごと、お困りごとを解決するのが商売である、商いであるっていうのは、まあ、これもね、木下さんがよく言われてたように、お困りごとを解決するのが経営者であって、商いですよっていう話だと思いますので。
まあ、すごく、思いもよらないところで組み合わせるっていうこともすごく重要なんだなっていうのもわかり
そう
ま
です
し
ね。
た。
はい。そういうヒントって多分、ちらほらあると思うんですね。ですから、先ほどから何個も言ってる、どうしてそれを望むのかっていうのは、何かに困ってるからそれを望むんですねっていうことになると思いますので。
そ
で、
の、
大
どう
抵
し
で、
てっ
そう
ていいうう
お困り
か、
ごとって、大部分の方がこう、思っていて、ただそれをこう言葉にできない、言語化できない方が多いと思うんですね。で、ある人はこう言語化してくれると、あ、それだったんだって、こちらの方も気づいたりしますので、あ、それだ、それだ、みたいなのあるじゃないですか。
そこをなんとか掘り起こしていくっていうことが非常に大事ということです
そうで
ね。
すね、はい。ですので、単品ではなくて、他との組み合わせして、新しい価値を創造できるかどうか。要するに、その人の、こう、お客様の、生活習慣とか、使用されている場面をこう想像しながら、うちの商品とかサービスはどういうものかな。ですから、商品でお客様、あとはその使われている場面をこう常にこう想像しながら、やっていくと、こうどんどんどんどん深掘りがこうできていくなっていうことで。
とても面白いお話でございました。
はい。何かのヒントになればいいと思っております。
はい、ぜひ皆さんお役立てください。
はい。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は
スモールビジネスナビゲーターの高林智夫と、
インタビュアーの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。